今日の水戸黄門様はなんと5名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡隆春先生、そして情熱の赤いバラ協会事務総長岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。はい、気づけへん？
はい、
5人いたはるよね。
全員？
全員当然
ビンゴですね。
逆に、
はい、
そういう面ではね、
はい、
これだけのトップの人が集まるのはやっぱり赤バラなんでしょう。
はい、
基本的にね、
はい、
だからもうズバリ言うけれど、私心配するのはね、
はい、
工場生産ラインが中心になってる国からソフトが中心になってくる国っていうのは、ね、これ間違いなしにね、知らん間にね、労働条件で貧富の差が 100% 出ます。
うん、
それいいか悪いか知らんよ。それとも
う
ガーファーなんかが本当にこう世界を率先してやったら、これ金田長官ね、民主国家ってね、立たないと思いますよ。
うん、
正直言いますけど、プラットフォームがここまで発達しなかったら、今度のね、参議院の選挙結果も全然変わってますよ。
うん、
要はプラットフォーム代理で SNS で票を集めて、小選挙区誰もいてへんけれども、それで何人かの政党があるわけです。
そうですよね。うん、
これねもっとね、僕はプラットフォームの怖さっていうのはまだピンとけへんけど、これ5年10年続けたら、これね、あの岡崎さんは専門なんで、岡崎さんどう思います？
いや、今あのいろんなちょっとまあ大きい企業のこう指南役に入ってると、うん、AI が現場の作業に完全に入ってきているので、うん、まあ、それまではインターネットって基盤でしたけれども、そのもう隣、若い子は隣見たら自分と AI が比べられちゃうようなところに来てるのは、本当に AI うまく使えるやつだけが残るような、
うん、そうい
うふうになってきてますね。
そのチャットなんかでも今5ぐらいになってきたらIQ 自体のレベルっていうのは200近くまでいってしまいますから、人間は平均大体80、100のラインでおりますから、それがもうチャットは学習して乗りますから、今のもうちょっとしたら200の IQ ぐらいまで行くって分かってるわけです。その間になった時に、今おっしゃったみたいに、今びっくりするのは AI が何始めたかご存知ですか？営業の AI が出てきたんです。
エージェント
ね、
まとめた仕事を全部 AI が、
そうそうそうなってきたら、営業が人間やってる時代から完全に AI が対応する。ほんなら企業の方も営業に対する捉え方は全然変わりますわね。俺ねテレビ見てジャパネットすごいな思ったね。今の若い社長もね、それまでね、要は営業代行を使ってたんですよ。全部やめた。2000人やっとって自分とこでやっとん。ほんなら営業代行やったらどうですかでしょ、
はい、そうです、
ね、自分とこやったら部品売るもんの掃除機そばに置いて、
うん、
その人が全部説明するわけです。
なるほど。
そしたらもっと進んだら AI がもっと素晴らしい営業力持ったら、これ電通どうなるんですか？もっと電通マンとして、
いや、あのでもまあ電通っていうよりは、そのどこでもこうどうやって自分がその AI にできないことができるのかってことを 考えていく、若い頃から考えていかないと本当に出し抜かれちゃうようなことになっているので、だから繰り返しできることはもう全体もう絶対人間よりも上手にできるんですね、うん、ただその間違うことがここがまた厄介っていうか、
ありますね、
昔の研究されてたような電卓の冒頭になってるものと比べると、いろいろ立派な感じなんですけど、実は演繹的なことっていうか、こう1たす1が2ならば2たす2が4っていうような、そういう計算はやってないんでしょうね。
なるほどね。
だからその今のエジェンこう包括していろんな仕事ができる AI は電卓を利用するっていう、そういう命令を組み合わせてやってるんですけど、それでも最終的に間違ったり怠けたりするもんなので、怠けたりっていうのはそのものすごくこうリソースエネルギーっていうか、その電気を使ったりとかそういうことをこう持ってる側が結構セーブしてるんで、あのムラがあったりとか、だから盲信しちゃうと結構大変なことに、
何かあったら岡崎さんと喋ってんいろいろ用意してるから、
はい、
ESG のことでも用意してるから、幅広いから、ただなんで東大ってね電通入ったか、まだそれがちょっと不思議やねんけど一番東大なんか電通に向いてへんと思うねんけどね、
あんまり考え価値がよく分かってないんだと思います東大の価値とか電通の価値とか、
いや入ってどう思いました、
いやですから同じクラス の, その同級生のやつらと、あとで社会出てから同期会があると、あだ名が社長なんだ30歳ぐらい
な, るほど、
なんでお前東大出ての自営なんだって言われちゃうんですけど
連中そうですもん ね,
ですね、なんで
結局パート勝手にしてん、
うーん、なるほど、
その他大勢の動きちゃいますもんね、バラバラですもんね。
ん AI 時代で生き残れる職業にはなるんですか、ね、
どうでしょう、ね、そのやっぱり 問いを立てられる能力っていうか、それは AI には今ないので、やっぱり問題が何だろうっていうことをこう匂いっていうか、ね、
なるほど、
そのこう独特の自分のセンスで今のここの問題なんだっていうことを問いを立てられるやつは生き残れる。
で AI で生き残る代表的なものが 3K の産業です。
うん、あ、それはそうです、
ね、エッセンシャルワーカーっていうのが全部生き残るんだけど、給料が安いんですよ。だからそれが逆転しないとダメな時代に入る。
なるほど。
エッセンシャルワーカーは AI できませんから。
とおっしゃる通りね、3K はね、今の日本人の若い子誰もしません、
うん、
一番 AI になってもそこは生き残ります
わ、ね、ただね AI エージェントとロボットの技術で、人型ロボットの技術でそこを何とかしようとしているのが中国なんかも含めてロボットの世界ですよ ね,、う
ん、
ね、
すごい進んでます ね,、うん、ね、
中国のロボット技術すごいですよね、
すごいです、
うん、ただ AI 進んだら弁護士とか公認関係士とか、例えば一般企業の代理業務ってありますよ、代理、
うんうん、
これ全滅ですよ、
そんなんいりませんよ
いりません
いやもうはっきり、
いや下手したら裁判所もいらなくなるんでしょ、
ああほんまにそうなんですね、
いやだから知的労働のほとんどがいらなくなるんです、
うん、そうですね、よかったですね警察
エッセンシャルワーカー
でもね本当にエッセンシャルワーカーの給料を上げないとね、
ほんまそうです、
そこの人口を増やさないと、
うん、
国が成り立たなくなるんです、
うん、これね警備業なんか典型ですよ、
ああそうです
ね、まあ、前ちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
ね、1万社ぐらいあるんですよね、で5、60万人いるんですよ、
は
い、だけどそうやって割り返してみると一緒5、6人ということになっちゃうわけ、
うん
う
ん、
ところがあの大手がものすごくでかいわけですよ、
ね、はいはいはい、
でダントツ2番目3番目4番目、うん、その下ぐらいはほとんど小さな会社なんですよ、で平均賃金がものすごくやっぱ抑えられちゃうってんですね、だから普通のあのなんて言うんでしょうかね、建築労働よりも低いんです、
うん、
ですから若い人来ないんですよ、大手はもう機械化してるんですけど、中小だからなかなかそれできないので、ただそれでもね、先生もおっしゃるようにロボットが入ってきてるんですよ ね,、うん、
なるほどね、
人間が警備をしていた、うん、あの、うん、作業を、ね、ロボットがもう10人20人分ぐらいのことをやっちゃうんですよね、
あ空港なんかでなんか
動いてるでしょ、
あれそうでしょ、
はいはいはい、
ただねずっと我がロイヤルにおりますやん、
はい、
ほんならね 昔夜になったらおじさんおばさんがね、うん、夜中掃除したんですよ。
広いですからね、
みんなね、うん、今ね誰もおりませんよ。機械、
掃除ロボット、
機械がガーッと動いとんね、うん、なんかね思いますよ。
いやもうレストランでも機械が来るようにしたんで、ホテルでも ねそのフランチャイズの店当たり前ですけど、
そうやって考えたら何が生き残れるビジネスかと、うん、
ただ何ですかね
今ね、あのあれじゃないですか、まあ、ちょっと話違うけど、あの居酒屋とかレストランに行くと、はい、店員がいなくて、うん、スマホで、
うん、やってます、
うん、でね、あれね、あの目の不自由な人はすごく困ってるんですよ。
ああそうか、
なるほど、
あ声ででき
るように、そう説明を聞いて、じゃあこれとこれっていうのは全くなくなっちゃって、
なるほど、
そこにあの読んで、あるいはこうスマホでこう、うん、あの QR コードでっていうなっちゃって
る
んで、
まだタブレットが置いてあるのは親切な方ですね。
そうですね、そうですね、
もう自分の携帯でやってくれる
とか QR コードで、
ね、目の悪い人はなしに、年取った人無理やもんな。
あ、そうそうそう、
あだからそうですよね、ああいうもの使わない人はもう居酒屋来るなってこと
です。結局そういうこと
ですね、ガラケーじゃ注文できない。日
頃使ってる人間でもね、あれは嫌ですよ、
あれ結構面倒くさいんですよ。
食べ物の世界にあれ入れないでほしいと思いますよね。
確かに。
ただ僕は思うんですけどね、僕岡崎さんにことしたのはね、例えば果物でも何でもね、廃棄するやつをね、
はい、
再生化するよね、
うん、そうですの材料を使った、ね、まあ、果物の中でこう、うん、それをこう全部こう出荷できないやつを、酎ハイの原料にするとか、うん、そういうような企業がいくつかあるときに、うん、そこをちゃんとその ESG 用の証拠としてちゃんと取っておきましょうみたいなことっていうのはぼちぼち始まっていて、
うん、今日そこなんです、
はい、
岡崎さんとアイデアマン、
僕じゃなくてそれをお手伝いしてる。
そういう面ではほんまにね、これからの学生ってね、サラリーマンになる、ね、なったら、うん、ほんまに損する時代になってきちゃいましたね。
昔から言われたのは、東大生が一番行きそうなところが近未来に一番ダメになるって言われましたよね、僕の学生の頃。船舶もそうだったし、原子力もそうだったし、うん、僕らの頃一番人気あった
の。いやその前戦後炭鉱ですよ、
うん、だから
炭鉱にね、東大の偉いだってみんな炭鉱行ってたんですよ、うん、
だからね結構東大の学生が行く AI もね、うん、危ないかもしれないですよ本当に、
なるほど、
ね、そういう意味じゃ産業としては、
まあ、この間 NHK でなんかあの戦争を勃発する前に、まあ、戦争を日米開戦したらどうなるかっていう研究
シミュレーションちゃんと戦争研究所で
やってました。
だからやっぱりこの AI 時代であの近未来どうなるかっていうのをなんか研究するっていうのは面白いかもしれないですね。
それ絶対大事ですよね。先生チャット好きやからあれですけど、しょっから、うんうん、これもっとチャット進んだらどうなるんですかこれ。
どうなるんでしょうね。ただ使い方ですよね、
うん、
あのなんか質問マシーンみたいに思ってる人が多いじゃないですか、日本は、うん、そうじゃなくて本当に対話マシーンですよね、
うん、
あの自分と同等のレベルだと考えて対話しながら、
うん、
ただ相手が自分よりも勝ってるのは、うん、全ての領域に一応目配りがあるってことなんですよね、
うんうんうん、
その時にやっぱり対話してると、
うん、
自分の専門性の外から入ってくるような、
うん、
そういう組み立て方っていうのが、
うん、
新たに自分にが見えるようになるわけじゃないですか、
あのね、その話で前におった時に、ね、うん、先生と話してたのはこれちょっと誤解していただいたら困りますけど、はい、決して差別じゃなしに、
ええ、
要はチャットを使う人間のレベルですよね。
そうですそうです、
もうはっきり、
うんうん、はい、
というのは知識レベルが低かったら、チャットが出てくる答えも低いわけ。
そうですね。
それを先生は昔から言うたの、
はい、
例えば人間社会のところに数理モデルを入れようと思ったら、
うんうん、
自分でなかなかそう細かいことまで考えるの面倒くさいと思った時に、
うんうんうん、
数理モデルのベースだけをきちんと組んで、
うん、
それで相手に渡して、
うん、
これを組み立ててちょっとか、うん、あの展開してもらえないかっていうと、
うんうん、
助手のようにちゃんとやってくれるわけです、
うんうん、
でそれを見たらこっちはまた新しい発想が湧くから、
うんうんうん、
またそういう数理モデルを別のを組み込んでったら、
うん、
そんなことが実はやっていける。
もっと怖いのはね、 Google でこう検索しますよね、うん、例えばマルクスだったらマルクスでもケインズでも出てきますよね、うん、それとまともにそれを本としてね読んだ人間と、
うんうん、
ただ検索してあこれそうかってチャットに問いかけたら全然ちゃいます
よ
レベル。
そうなんですよね。
まともな経済書本で読んだやつと、
はい、
でただのハウツーで適当に読んでるやつは、
うんうん、
それは後々変わりますよね、
だからベースの基本式みたいなのを最初考えて入れて、
うん、
でもよく考えたらこれ符号が違うよねっていうのは気づくと途中でこれ符号が違うんじゃないのって言うとあ間違ってましたとか平気で言いよるわけですよ、
ね、相手がね
相手がだからこっちがいろんなそのやっぱり総合的な知識がないと対話がうまく進まないっていうところありますよ ね,
そ, すねその点このラジオありがたいんですよ、うん、私ら専学司祭やけれど賢い人ばっかりやから、
ね、
あ皆さん合わせてくれはんねんなおかつ3枚目まで演じてくれはんねん、
進藤さんが
このラジオ番組の MC は楽ですよ、う
ん、はい、ゆっくりさせていただきますもう過密状態ですのでスタジオの中は
AI について一言だけ言いたいのは、
はいはい、
AI ってプログラミングの方が得意なんです。
なるほど、
もうコーディングはほとんどが AI になってますから、
うんうんうん、
プログラミングの方に展開しないと意味がないですよ、ね、
いやそれ逆に言うとそうなればなるほど勉強せんどうしようもないやつはついていけません。
そうなんですよ、
プログラムの元が理解できへんかったら意味ないから、
うん
うん、逆に
間違っててもね判断できませんもんね、
う
ん、
そしたら僕はいつも言うんですけどね、人間なんか所詮ね最後はねどんな社会になったってねデカルトやってるんです。 I think therefore I am やと、お前次第やと、
うん、
我思うゆえにやから、それ自分がどうあるべきやっていうね、
うん、
そこの心構えを育てんことには、
うん、
AI が進化したって自分が進化せえへんかったらついていかれへんだけど、
うん、
それたまに岡崎さんと喋って、
はい、
進化させてもらって
る、進化バージョンアップされてるんですね。
いやその今日も水戸小丸公会のね、
はい、
責任者やから、
はい、
で学生が、
はい、
その水戸小丸公会はね序盤ね、
うん、
学生が担うべき仕事ですわというのはね、歩くっていうのはね、これはまあ厚労省の上のやつが高さんお年寄り歩かしてくれへんって、
うん、
というのは厚労省はこう言ってるわけですね、歩くのが健康のもとやと、うん、歩くのに金持ちも貧しいもないやないかと、同じようにタダでできるから、そこにどれだけ江戸時代からねそういうのに興味持って頑張ってた、
うん、
住民の健康も本まで出してますからね、さっき言ったように、うん、そういうのは岡崎さん向いてる、うん、電通のそういうのの営業販売を今日学生に教えたってねって言って、
ああなるほど。
でもね SEG ってもうね普通に国際警察協会で
しょ、はいはい、
うん、歩こうってな国際的な指令が来てるんですよ。
歩けと
これはねブルーウォークっていうんですよ、警察官が歩くっていうんですね、うん、
なるほど、
これ国連からね評価されるって
なるほど、
だから、うん、あの各国でやれみたいな来てるぐらいですから、
うん、そう
だ、
僕は水戸公務を日本中にして、
うん、
日本がその基礎さえ作れば反対に世界に出せるって学生に言ってる、うん、なんでか言ったら今世界的に実はウォーキングブームなんです、なんでか言ったら貧富の差がなしに、
うん、
健康維持できるもの歩く
しかない、そうどこでもできますしね、
そうです本当そうです、
ね、ブルーってのは何ですか、ブルーウォーク、
あのね警察官の 服装の象徴なんです。
あ、そっから来
て韓国でやったこと報告しろって言われて、
小林先生はホワイトかブルーかっていうところのあれで気になられたんですか。
いや、ずっとの哲学的であり、
はい、
精神的な話ずっと聞かじってましてね、感心してたんですが、ただサラリーマンの話も出たんですよね、私ずっと聞いて気になったのは、でそういう成功する学生さんもいますわね、
うん、
だけどみんなそちらを優秀な人が目指してって、そこに至らなかった、至らなくなった人たちっての結構出るはずだから、
はい、
その人たちどうするんだろうな ていうのがね、むしろ今ずっと聞いてて気になったんですよ。ただね、若い人たちこれから大変だから。
ただね、うん、面白いのはね、中小企業は潰れやすいっていうふうになってきてるんですよね、うん、ほんなら文系でどっちか言ったら私学の大学行った子がトップの企業には通りませんよ、うん、ほとんどやっぱり中小企業に行かるんですよ。ほんなら勤めた会社がね潰れたらどうするんですか、うん、そこの選択なんです、
うん、だから結局そういうあの学生時代にあの非常に AI とか高度なそういう科学技術を勉強して身につけていくっていう流れと、そうはなかなかやったんだけどっていう時にそのうまくその新しい仕事につながるような、あのそれはハローワークだけじゃダメですよね。それから今のように中小企業だってあのなかなか難しいと、するとサラリーマンっていうのも難しいとなれば、その才能をどうやってどういう現場で生かしてくるのかみたいなの、そういうシステムを一緒になんか考えていかないと、うん、要するに勝ち組だけになっちゃったら、うん、あと一体その社会どうなってるのっていう、
そうだ、
なんかそんなちょっと心配したんです
けど、ね、アマゾンは国が金出せって言うたらですよ、
うん、だけど金出したって済む話じゃないですよ、ね、職場をどうやって
そうです、
うん、作るか
っていう、すごくあの職と人間のマッチングするビジネスってすごいじゃないですか、
うん、
だから若い人たちはどんどん転職しますけど、
うんうん、
新しいとこ行ったらもうすぐ契約しといていろんな情報が来て、うん、次の、あの仕事を探しながら仕事をしてる人が多いので、
そういうあれなんですね、
起業してなんかそこで得たものっていうか、それを生かそうと思ったらそういうあなんていうんですかね、あの受け入れるシステムっていうのは結構あるんじゃないかと思いますけど、
ね、うん、それを育ってきてるってことですかね、
うん、そこをやっぱり育って
役人もどんどん辞めますよ今。
そうそう、
もう優秀な役人ほとんど集まりませんね。もう本当にもったいない思いますよ。その代わり優秀でない中途半端な政治家増えとる、
政治家の方は、
うん、ね、この政治家に、
はい、
お前らしっかりせえっていう、
はい、
これはね新藤さん向き、
新藤さん向き、
柄悪いやつが一番向いてる。
はい、じゃあもう政治家しっかりせえを今回の使命でよろしいでしょうか。
いや僕言うたんないですよ。
あ、それはあのそういうところはうまく、
それは新藤さんが向いてはるよって言うたわけ
です、ね、
新藤さんなんで私があんまり言い過ぎたら、
はい、
中へ国会議員多いんで何かとあるんで、
いろいろ差し障りがあるかと思います。じゃあ新藤さんがおっしゃったということで締めさせていただきます。はいはいはい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳生と
鈴木正樹と
金岡隆晴と
岡崎幸太郎でした。